11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレイン、この時間はゲストトークということで、今日もスタジオに、お客様ねお迎えしております。サンデー本店安らぎの里から広報の朝原さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はいいお天気になりまして。
そうですね、
やっとこう春が近づいてるかなという感じがしますけれども、
なんか、ね、梅の花が咲いてるところも、結構見かけますね。
そうそうそう、なんか今年はやっぱり早いみたいで、
はい、
ねえ、ぜひ皆さん春を楽しんでもらいたいと思いますが、今日はどういったテーマでお話を進めていきましょうか。はい、
もうここのところずっと戦国武将とか戦国時代の能楽の話してるんですが、はい、 すいません、ちょっと今回もその、はい、あの延長線上で、ね、すいません。
非常に興味ありますよ、この時代は私も。今日登場する武将は誰ですか。
三好長慶のことをちょっとテーマにしたいなと思ってます。
三好長慶、この方はどういう方になるんですかね。はい、
まあ、簡単に言えば、織田信長が進出してくる前の京都の支配者と言っていいと思います。
あ、なるほど。実質京都をこう、まあ、動かしていた。
そうですね。
都を。
本来は、はい、細川氏という、まあ、幕府の、慣例をたくさん出してた、まあ、慣例の家柄って他にも2つあるんですけど、はい、応仁の乱の頃からは、もう完全に細川氏しか慣例にならなくなるんですね。
あ、そうなんですね。
という幕府を牛耳った一族ですが、はい、その一族の家臣の家柄です、
うん、はい、
三好という王子は。
三好家は、はい。
で、出身はといえば、うん、まあまあ、本当の出身はなんか信濃だとかいろんな話もあるんですが、はい、まあ、三好という地名自体は、四国の地名、徳島県ですね、はい、今も三好市って市町村の市の三好市っていう市があるらしいんですけれど、
は
い、
徳島県の方に、
はい、でそこがまあいわゆる本拠地ですね、
うん、
で細川家のまあ分家の一つに阿波細川家というのがありまして、はい、まあ、阿波の守護守護大名を務めた家があるんですけど、応仁の乱のちょっと後の頃に、の細川家の当主、官吏だった細川政元という人物がいますが、はい、うん、彼はちょっと変わった人でして、はい、こう山伏の修行というか天狗になりたかったという話もあるんですが、まあ、そんなわけで修験道の修行をするというで、官吏を、すごい、すごい政治的にも軍事的にも京都制圧幕府を牛耳ったすごい人なんですけど、ちょっと変わった人だったらしくて、はい、なんかそう天狗になりたい修行修験道の修行をするって言って急にいなくなることがあったりとか、
面白いですね。
あと、女性を近づけてはいけないという、
ほう、
まあ、天狗になるためにはダメだったらしくて、まあ、そんなわけでですね、子供がいなかったんですね。
なるほど。
まあ、今の時代ならと、まあ、そういう生き方もあるかなってなるかもしれませんけど、
当時としてはね、はい、大変なことですよ、これはね。
ましてや、細川家という家の当主なので、ある意味、後継ぎを設けることも仕事の一つなんですね。
そうですね。
なんですが、まあ、そういう場合は養子を迎えるんですが、はい、その養子の一人、ややこしいんです、うん、養子が3人もいて、うん、まあ、その辺から細川家の内部争いが激しくなるんですが、
始まるんですね。
なんですが、細川家のその養子の一人に、阿波細川家の息子さんが迎えられて、はい、細川住幸、という、うん、あ、じゃあ住元です、すみません、はい、住幸もいるんです、ややこしく、
いるんです
が、はい、住元という人が阿波徳島家から、はい、迎えられて、で、その時に一緒についてきたのが、まあ、三好氏の先祖だと言われてる。だから、
そうなんですね。
はい、そこが、まあ、いわゆる三好氏の、三好家の、京都進出のきっかけになったみたいです。
なるほど。じゃあそこから出世していって、
はい、
そしてついには、細川家に代わって、
そうなんです
っていうね、はい、まで行きますから、
本当そこだけ話すだけで多分今日の時間終わるぐらい、
そうですね、
いや多分語り尽くれてないぐらい歴史はあるんですが、すみません、三好長慶から言えば、ひいおじいさんにあたる方ぐらいから名前が政治、
ね、
表舞台に出てきます。
そこから、はい、このピークを迎えるのが三好長慶の時代
という方ですね。
あ、ちょうどタイムリー的には大河ドラマで、
はい、
キリンが来るで、
はい、
先週ですか。
あ、はい、三好長慶も登場しました、あと第1話から登場している、松永久秀、
だから、ね、悪の強い、
うんうん、あの方の、まあ、主君ですね、まあまあ、後に久秀も信長に使いますけど、その前に使えてたのが三好長慶です。
うん、癖があります、ね、皆さんね、はい、
なんですが、まあ、 まあ、つまり三好長慶の政権、うん、三好政権とかと言われますが、うん、その中でこう非常に頭角を表したのが、まあ、いわゆる松永久秀っていう方だってことなんですが、まあ、三好長慶という方は、はい、まあ、初めは当然ながら細川家の家臣としてスタートしてます、でそこからこう政治を的に軍事的に細川家を圧倒するようになり、細川家だけじゃなくて将軍家も圧倒するようになりという、まあ歴史があるんですが、ちょっとあまりそこは本当に複雑で、私もちょっと語り、なんか本でも見ながらじゃないとよく語らないので、ちょっと今回あの、まあ私の毎回の話ですが、その中で能楽との関わりがやっぱりあるんですよ。あの三好長慶というか三好一族というのは非常に文化的にも優れていることが有名でして、お茶の茶器の中でも名品、まあ名物と呼ばれる、まあ非常に由来のあるお道具というのがまたくさんありますけど、その中に三好家が持ってたとされるものが山ほどあるんですね。
山ほどある、
はい、というか むしろ三好家が持ってたっていうことに一つのまたブランド価値があったような、そういうのはもちろん三好家があの政治的に表舞台からいなくなった後もすごく珍重されていくんですね。
そうですね、もう手から手へこう渡っていって、
はい、これはもともと三好長慶が持ってたものだとか、
おーってなるわけですね。こうもらうと、
そういうわけですね。三好長慶の弟三好実久が持ってたものだとか、まあ、そういうのがたくさんあるわけです、で似たようなお話に刀剣の方も結構あるらしくて、刀剣なんかでも三好あの一族が持ってたというもので、有名なものがたくさんあります。
そうなんですね。
割と最近、まあ、お話を聞いて、あの仕入れたばかしのお話ですけど、三好左文字とか、宗佐左文字って呼ばれる刀が、今あの京都の、健君さんと、まあ、音読みしていますけど、織田信長を祀る神社がありますね。健君神社、まあ、あの本当は 武井沢神社っていうらしいですが、信長を祀る神社があるので、そこに、国宝の宗佐左文字とか、もしくは吉本左文字とも呼ばれる、あの刀があります、でそれはあの左文字という刀鍛冶が作ったんで、あの左文字の方は刀鍛冶の名前です、でその前の宗佐っていうのは、三好宗佐というあの三好一族の人が最初に持ってたから、そう名前がついています。
そうなんですね。
宗佐とは二語って呼ぶときもあるみたいなんですけどね。でそれが、別名吉本左文字なんですけど、なんでかっていうと、その三好宗佐が持ってたものが、ややこしいですよ、今から武田信玄の父親に、武田、あれちょっと名前を信虎
ですかね、
はい、がいるんですが、に送られたんです、まず、
まずは送られて、
で信虎の、まあ、息子は信玄ですが、娘婿がいまして、まあ、それが今川義元です。はい、で今川義元、大体あの武田信虎はあのうちに信玄に追放されるんですけど、あの
追い出されますね。
でそ あの理由はあの信虎が今川家に娘に会いに行った時に、そのままあの国境を固められたという話があるんですけど、ね、まあまあそういうわけで、娘婿に送られました、
今川義元に元
あの送られました、で今川義元といえば、まあ、あの残念ながらというか一番有名なのは最後の桶狭間戦いなんですが、
やられますね、
あの非常にあのこの方も有能な戦国武将だったんですけどね、あのどうも桶狭間の戦いで負けた、最後に最後に負けたせいでちょっとイメージが悪いんですが、
なんかのほほんとしてるイメージがついてますけど、
あの非常にあのまあ公家然とした格好は文化的に優れてた証拠だし、あの軍事的にもそれこそ織田もまあ後のね家康だって従えてますし、非常にあの
東海地の弓取りですからね、
言われた人なんです。まあだからこそあの信玄 あのいわゆるあの姉妹の婿にもなってるわけですよね、まあ、家柄もちろんありますけど、まあ、
同盟を結んでというぐらい、
というわけなんですが、まあ、その今川義元が最後にもその左文字を身につけてたらしくて、つまりその時撃たれて、その証拠として信長に今度は奪われます、
信長手に渡りました、
で信長はその、時に、あのその記念として、あのその刀の中に文字を打ち込んだんです、
なるほど、
でそこに
外して、
はい、で吉本が死んだ時に身につけていた刀であると書いて、で裏面に、あの織田和さんの神信長と書いてあるんですけれ
なるほど
よっぽど嬉しかったんでしょうね。
そういうことですね。
まあ、そういう縁があって今織田、あの織田信長を祀る乾坤さんにあるっていうことなんですよ。ちなみにその後さらに秀吉に渡って、
秀吉に渡って、
家康に渡って、
家康に渡って、
で、あの徳川家が持ってたものが、明治になってから今度は皇室に、皇室じゃないです、明治になってから徳川家から信長の、あの乾坤神社というのは明治になってからできた神社なので、その時に奉納されたらしいです。
あ、そうなんですね。あら、この出所しっかり分かってるっていうのも、
まあ、あのそうなんです。それが、ね、あのとその剣自体が美術的に優れてるっていうことだけじゃなくて、剣 の剣の価値っていうのはそういう由来とか、あとは、まあ、誰が持ってたか、もう超有名人ばっかしですよね。
そうですよね。当時のね、歴史を動かしてた皆さんが持ってた、
あの立派な刀でも、あの誰が持ってたか分からない、由来が不明なものっていうのはそこまで価値が上がらない。
そういうもんなんですね。
まあ、そういうもんなんですね。 まあ、はい、そういうように、まあ、文化的に優れてたと言われている、その大元は三好氏なんですね。
なるほど。
まあ、今いろんな人が出てきましたけれど、
そもそもはこの三好家が持っていたと。
というように非常に三好家が一つのブランドだったみたいなんです。
なるほどね。
で、そういった中で言うと、はい、まあ、そこまで目立たないんですよ、あの能というのは。ただやっぱり探すといろんな記録があります。
あ、そうなんですね。
一番あの古い記録で今のところ見つけ出したのが、天文5年というので、はい、西暦でいうと1536年の記録にですね、はい、三好千熊って書いてあるんですが、
三好千熊、
千熊丸っていうのが、はい、これ三好長慶の幼名です。子供の頃に名乗ってる名前ですね。幼名なんですが、はい、その幼名まだだから元服してない三好長慶が、主君である、ですね、細川、この頃は春元っていう人が、はい、主君ですが、その人を招いて、猿楽、まあ、当時の能楽のやり方をやったと。で、それはあの京都のあたりが今のところ落ち着いてるので、それはあの、春元様あなたのおかげですと、まあ、という当時ですね、すでに三好家 の父親は亡くなってまして、だからまだ転覆前なんですけど、三好家の当主なんです、
彼は。
というようにまだまだ当時15歳だった、まあ、数え15歳だから、今で言えば中学生ぐらいですね。
そうですね。すごいな。
がやってたそうです、というような記録があったり、で他にも細川家がやってきた時に、まあ、元服した後にまずは矢次郎という名前を名乗るんですが、
そうなんですね、名前が矢次郎に変わって、
まあまあ、はい、なんですが、やっぱり、細川を招いて、関税の能をやったとか、そんな記録もあります。残ってるんですね。
これ、はい、本人が待ったんですか。
いや、待ったんじゃなくて関税の能ですから、まず役者を手配して、
役者さんを、
いわゆる細川の
主催みたいな、
ね、おもてなしをしたという感じですね。
そういう記録なんですね。本人はそういうあの鼓を打ったりとかっていうのは、
ですね、三好長慶自身はちょっとよくわからないんです。ただ一つちょっとそういえば面白いお話、記録がありまして、ですね、山科時継という、あの奥家さんがいて、非常に長い日記を残してるんですが、戦国時代のことを調べるのはもう第一級の資料の一つですが、その中に天文20年1551年の3月14日、別にホワイトデーではないです、あの旧暦なのでなんですが、この頃になるともう三好長慶は京都を支配してまして、幕府の将軍も管領細川氏もみんなあの近江滋賀県に追い出して
すごい。15年でそこまでしたんですか。
はい、そうですね。その後15年の間にそんなことになってるんですが、で、本来だったら幕府の財政を預かる、万所という役所がありまして、そこの当主はあの伊勢市というところですが、その伊勢市の屋敷に、三好長慶は招かれてます、というのはつまり幕府の万所なんですが、将軍をとは手を切って三好についてるってことなんですけれど
そういうことになるんですね。あららららすごいな。
つまり幕府になり変わってるってことですね。
30歳そこそこで、
はい、
20代後半ですね
ぐらいですね。
でもそこまでにな
ってる、はい、
は
なんですが、その時にちょっとした事件があるんですが、
まあ、何が起きたんですか。
はい、その伊勢氏の、当主の屋敷に行って、将棋をやったり、
将棋をしたり、
その後に乱舞をやったと書いてあるんですが、乱舞というのは乱れる舞と書くんですが、はい、これも能の別名です。で、能を乱舞を楽しんだと書いてあるので、もしかしたら三好長慶もやってたのかなという、あ、まあ、ちょっと怪しいんですけど、
ね。なるほど。
で、まあ、ただこれはなんでこんな記録が残ったかっていうと、事件が起こったんです。
この時に、
その時に、黄昏になったところに、奉公衆といいまして、これはつまり将軍の、に近くに奉公する人たちなんで奉公衆って言うんですが、の新次九郎という男が自害をしたと書いてあるんです、
は
い、で、まあ、寄って狂ったという意味の水郷という字とが書いてあって、はい、と聞いたって書いてあるんです、でこれだけだと一体何が起こったかよくわからないんですが、ただとにかく三好さんが帰るときに、三好長慶が帰るときに、伊勢の神が送ったとも聞いたと、まあ、全部これ山下時津がそこにいたわけじゃないので後で聞き書きなんですけど、
はい、
なんですけど、とにかく、そういうことが書いてあって、でなんか何かがあったらしい、で周りが動揺しているってことを書き残しています。で次の日になったら少しある程度分かってきます、次の日に今朝になって聞いたことを、というのは、新次九郎という男は、三好筑前、まあ、つまりこれが長慶のことですが、長慶を、3回ついたと刀で、
あら、切りつけた、
はい、
ついた、はい、
で生死、まあ、は、まあ、今のところわからない と、
はい、
でとにかく、その伊勢の神っていうのは、はい、あの伊勢氏のことですが、あのいろんなところにあの死者を出したりとかして何か対応していると、でそうしたらこう三好氏に対抗してた人たちが東山でやってきて放火をしたとか、二条から五条のあたりに大騒ぎが起きているだとか、そうなんですよ。つまり政権のトップでしかも軍事的に抑えてるので、本人がちょっとあの生死がわからない状態になると急に治安が乱れるんですよ。
なんかこうあれですね、今の間にとか、
そうなんです、
企てて計画的なものを感じますね、ここは、は
い、なんです。だからこういうのがやっぱり戦国なんだなって思います。
怖いですね。大体こう招かれると何か起きますね戦国って。
まあそうなんでしょう ね、
招く方はどうってことないですけど、招かれる側何かと事件になってますね、は
い、この、まあ、新次九郎っていう人も、その伊勢の神、伊勢の神って、まあ、伊勢の神ってややこしい名前なんですが、はい、伊勢貞、この頃は誰だったかな、ですね、ちょっとお名前忘れたんですが、まあ、伊勢氏が、将軍と手を切った時に一緒に京都に戻ってきた人なんですが、どうも将軍当時は義治じゃないですね、義輝ですが、に、まあ、どうも密命を含められてたみたいで、三好長慶の暗殺を図ったと、それに失敗したから自害をしたということのようなんですね。
じゃあこの時には亡くならなかったですね、長慶は。
そうです。で結局16日の方に、そのまた次の日ですね、はい、そしたら、三好、何も三好に長慶には何もなかったらしくて、で、方々からの使者に対面をしている、ということがまず出てきます。で、まあ、と言っても1日生死不明ってことは、まあ、それに3回切りつけてられたということですから、怪我は多分してたんです
ね。あ、そうでしょうね。
ただ、まあ、だから1日は動けなかったんだと思うんです。で、まあ、
命に別状はなかった
なかったみたいなんですけどね。で、その次に三好の一族の三好久助というものが2万の兵を率いて、その、ま、あのいろいろ放火とかをして回ってた敵方を追い払ったとか書いてあります、
すごい事件ですよこれ、はい、
なんです。や
っぱりこれなんとかの変とかなんとか事
変
と
かという名前は特についてはいないんですが、でちょうど面白いのは、この人あの記録をつけたのは山下時津で公家ですから、あの宮中の動きが書いてあって、ちょうど15日、3月15日に、金利、まあ、つまり宮中で能をやる予定だったんですけど、って書いてあって、ただあまりあの三好長慶が生死不明で、
ま
あ、
襲われてね、
あの周りで放火とか起きてるから能をやってる場合じゃないということで中止になったと書いてありまして、
そうですか。
で次の日には、はい、その宮中に組み立てた能の舞台を、解体したって書いてあって、
そうなんですね、
逆に解体したということは、この頃わざわざ能をやるときに宮中に舞台を組み立てて、の解体してっていうこと
が分かってくると
なんですね。その山下時継はこの時に解体を見届ける奉行役を務めたみたいで、
今見てたんですね。
まあ本人だけじゃなくて何人か一緒の同僚の名前も書いてありますけど、4人ぐらいでいわゆる見届け役、まあ現場監督してたんだと思うんですけれど、はい、これはここに片付けてとかって多分言ってたんだと思うんですが、
調子になったなとか大変やなとか言いながら、そ
うそう、この山下琴継ぐ、時継ぐという人は非常にですね、能が好きだった人で、いろんな人とその能の台本、うん、台本というのを貸し借りした記録なんかも残ってます、
うん、よくじゃあこう残す方だったんですね、はい、いろんなことを
もう文章メモマだと思います。本当に細かく書いてあるん で,
いいです、ね、
まあ、逆に様子がよく分かってありがたいですが、歴史を調べる人間としては
ねえ、この 2,3 日の動きがなんか歴史をこうね動かす、でもまあ名前としては残ってない、その後特に大きな政変になっていたわけではない、
ね、ではないんですけれど、まあね、ちょっと、はい、やっぱり政権トップが、
襲われたわけです
ね、襲われるっていうのはやっぱり大事件ではありますよ ね結果的にはすぐ抑えられたということではあるんですけれど、まあ、そういう三好長慶と、将軍足利義輝の間の、まあ、緊張感というか、まあ、暗殺を仕掛けるという、
ね、伝わってきますね、
恐ろしい話ですが、
この義輝も襲われる、
はい、最後は実は、まあ、三好長慶の死後ですけれど、三好長慶の養子三好義継という人や、はい、それこそ三好三人衆と呼ばれる家老たちに、襲われて、最終的にはつまり暗殺をされますね。
そうですよね、すごい時代ですね。
そうです、だから将軍と三好家がこうお互いに暗殺を仕掛けるという恐ろしい時代なんですが、
緊張感が漂ってきますけど、その束の間にこの能をこう演じてみたり上演したりといいますか、はい、開いたりということなんですね。
そうですね、
その三好長慶大河ドラマでね、ちらっとこれからしばらく出てきそうですかね。
そう思うんですけどね、どれぐらいのスピードで展開していくんでしょうね。もしかしたらこの、ね、事件とか出るのかなと、うん、その三好長慶も出てきたし、出きましたし、将軍義輝も出てきてますから、
一応役者揃ってますね。
そうですね、もしかしたらこの事件出てくるかもしれません
でも特に名前はないですねこれね、
はい、いや、まあ、私の調べの中では今のところ見つかってないんですが
そうか、
まあ、天文に、非常に天文の変とかどうなんでしょうね
天文事件とか、でこのお話今度朝原さんどこかでされるんですかこれね。
実はですね、明日、
明日
こういった三好長慶と能楽の関わりについてちょっとお話しする機会を大東市の方でいただいておりまして、
すごい大東市に出張ですね、
はい、
これどれぐらいの時間お話されるんですか。
一応全体で2時間
2時間たっぷりありますね、まあ、
私だけじゃなくてもう一人関西流の能楽師さんと2人で担当させていただくんですけど、
面白そうですね。これはもうあれですか、申し込みは締め切りなんですか。
いや、まだやってるみたいです。
あ、そうですか、はい、場所はどのあたりでされるんですか。
ですね、隅の道というJR の駅がございますが、はい、もうそこから、すぐ、駅からつながっている、うん、大東市障害学習センターアクロスという、はい、建物がありますが、はい、そこで、今ですね、アクロス、歴史文化カレッジというものを、昨年の秋からずっとシリーズで、はい、三好長慶と文化というシリーズで実はやってまして、でそれの実は最終回なんです、明日が。
そうなんですね。で今回能楽を取り上げてということで、はい、朝原さんが登場と。
そうなんですよ。もう初め話来た時にびっくりしたんですけどね、
ぴったりじゃないですか。
いや実はですね、ちょっとあの話、その実は1その1回目、はい、10月に行われた1回目の担当が天野先生という、大学の教授なんですが、はい、その方が実は私が一生懸命三好長慶を調べるために読んだ本の3冊の著者やったんです、
うんうん、あ、そうなんですか、
これは行きたいと思いながらちょっと予定が重なっていけなかったんですけど、はい、でそんな方が喋った最終回私でいいのって思いながら
いやいやいやいや、これもご縁ですから、すごいですね、何名ぐらい来られるんですかね。
どう なんでしょうね、ちょっとね、あのイベントという意味では、今ちょっとそのコロナウイルスと関係で、あの自粛とかが
ありますけどね、
呼びかけられているので、もしかしたらあの今日、自粛される方もいらっしゃるんじゃないかなと。
来られないね、気になる方はね、でもまあしっかりね、予防と手洗いうがいしながら ね、まあ、
そうですね、
みんながすればあの映らないと思いますからね、はい、よかったら、じゃあ大東市障害学習センターアクロスで開催されるということ、はい、明日土曜日ですね、
明日土曜日2時から
です、はい、2時からということです、はい、事前の申し込みなど特にいらないんですかね、
一応なんかしあの受付リストを作ってらっしゃいましたね、
あの問い合わせしていただいて、はい、あのまだ大丈夫ですかと聞いてもらえれば、
そうですね、
朝原さんが明日2時間、はい、山中さんと一緒にということですね、はい、農学の方と一緒にお話しされるということです、
はい、
非常に興味深い、たった今こう、ね、あの20分ちょっとでも面白そう、これを2時間、ね、掘り下げながら進めていくということなので、はい、ぜひ参加してもらいたいと思います、
はい、
じゃあここで1曲お送りして後半もよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。